ありがとうございます。今度は椅子にちょっと変わりまして雰囲気を変えてみたいと思います。まんじゅうこわいの中国語バージョンと、そして、骨釣りという話でございました。骨釣りも、もうちょっと、やるとこがあるんでございますけど、今日はちょっとだけショートバージョンで聞いていただいた次第でございます。小出さんにここへ出ていただきまして、今から中国語落語のことを、中国語落語という言い方ですけど、誰が言い出したんか分かりませんが、うちの師匠の子爵、英語落語と言っておりましたけど、英語落語っていうのはもっと早うにやってた人が実はあります。ただそれがなかなかこの、行き渡らなんだっていうのが正直なとこやろと思うんでございますが、中国語落語、小出さんはじめとしていろんな方がまた広げていただいて、そして、中国とできるだけ仲良くしておく方がかなと私は思うんでございますけど、どんなところからそんなことになったとか、また中国語の魅力とか、そういうこともちょっとお伺いしてみたいと思います。改めて、ご紹介します。小出敦史さんです。どうぞよろしく、どうぞこちらへ出ていただきます。どうもお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
小出さんはね、よくうちの落語会も来ていただいて、奥さんと一緒にご夫婦で、いつも仲良くされて
そうですね、
なんか嬉しそうですな、なんかね。
いやそれはこんなところに出していただくなんてもう夢のようですから、嬉しい限りなんですけれども、
ちょっとさだまさし似てますね、顔がね。
さだまさし、
なんか関白宣言うとてね。小出さんがこれ中国語落語でやり出す前に、もちろん中国語の先生をやってはる、大学いくつかこう、行ってはるんですよね。それで中国語の先生って多いんですか？
多いですね。それは何十人、いや関西だけでもそれ何十人とか100人とか200人とかいてはるか。すみません、
100人と200人は100人の差がありますからね。
数えたことないのですみません。
それより少なくとも、200人ぐらいはいてはる、
それはたくさん。
また全国、東京はもっと多いです。